よろしくお願いします。それでは人教のコーナー行きたいと思います。 T さんがおっしゃってましたけれども、今日は日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、人教天国の希望と喜びという私が書いた本ですが、上の35章のキリシタンの復活の2、浦上信徒発見というですね、日本の歴史にとって、キリスト教の歴史にとって画期的なと言いましょうかね、世界史的に見てもちょっと類まれな素晴らしい、キリシタンの復活のところをですね、見ていきたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。
1865年2月19日、フランステラと呼ばれていた大浦天主堂の剣道が行われました。プチジャン神父は密かに期待していたことがありました。それはきっと昔からのキリシタンが長崎には残っていて、天主堂ができればすぐにでも名乗り出てくるだろうと楽しみにしていたのです。ところが剣道式の日には日本人は誰も姿を見せませんでした。フランス領事から長崎奉行に案内状は出されていましたが、下役が代理として来ただけでした。それで彼らは大いにがっかりしてしまいました。
2月19日ですね、浦上天主堂の、あ、大浦天主堂ですね、大浦天主堂の、胸上げ式みたいなものですが、剣道の記念会式があったんですが、たくさん日本人が来るんじゃないかとすごく期待していたプチジャン神父はですね、日本人は誰も来ない、そして役人も来なくて、代理が一人来たぐらいですね、とっても残念だったんですね。で、プチジャン神父はそれにがっかりしたんです。しかしがっかりして諦めたわけではありませんでした。
けれども神父は諦めませんでした。きっと長崎にはまだキリシタンたちが残っているに違いないと信じて、彼らと会える日を待ち望んでいたのです。それでプチジャン神父は長崎ばかりではなく、その郊外あたりにもたびたび出かけて、キリシタンらしい人はいないか、キリシタンらしき家はないかと尋ねて歩いていたのです。ある時は子供にお菓子を与えて、食べる時に十字を切りはしないかと気をつけてみたり、見てみたり、またある時はわざと馬から落ちて、もしもキリシタンなら思わず助けてくれはしないかと試してみたり、とにかくいろいろとやってみましたが、みんな当てが外れて、信者らしき人とは出会えませんでした。
プチジャン神父はですね、きっとキリシタンがいる、役人がいろいろ取り締まってるから、この剣道式には来れなかったけど、きっと信徒はいる、そう信じていたんですね。それは実は正解だったんです。でも250年間のその弾圧の鎖国の中で、浦上の信徒たちをはじめ、それ以外のこの隠れキリシタンたちもそんな簡単には出てこなかったわけですね。でプチジャン神父はいろんなところに行ってですね、馬からわざと落ちるわけですね。でキリシタンなら思わずも助けてくれると、ね、だけど思わず助けそうになっても我慢したんでしょうかね、誰も来ない。で子供にあえてお菓子をやって、その瞬間思わずこう癖で十字を切らないかなとじっと見てると、ね、今でも私はカトリックの方と関わることがありますけど、カトリックの方はさっと十字を切られますよね。だからそういうふうにお菓子をあげた時、思わず子供が十字を切るところを見てたら誰もしない。はい、その長いその弾圧の迫害の歴史の中で、彼らはそういうことに関してはすごくこう用心深くなってたんでしょう。でどんなにしてもそういう素振りもないし、どこにもいないように見える、それで本当に一生懸命探したんだけど見つからなくて、プチジャン神父はすごくがっかりしたわけであります。しかしですね、それで終わったわけではありませんでした。
それでもプチジャン神父たちは多くの殉教者を出した長崎にはきっと信者の種が隠されているに違いないと信じていました。けれどもどんなに探してもそれらしきものが一人として見つからないので、よほど厳しい弾圧と迫害を受けたのだろうととても嘆いていたのです。ところが実はその時、長崎の周りの村や島には何万というキリシタンたちがそ知らぬ顔をしながら信仰を告白する時を今か今かと待っていたのです。
プチジャン神父はそうやって なんとか信徒を発見したいと思って、まあ、探し回るわけですけど全く反応がない。それで、まあ、非常にがっかりしたんですが、その一方でいやでも絶対にいると思ったんですね。そしてこんだけしても反応しないということはよほど厳しい迫害があり拷問があったんだろう、だから本当に慎重にこうなってるんだろうな、そしてそういうことがもう身に染みているんだ、こう身に染みついてるんだろうなと思ったわけですね。これは世界だったんですね。実は浦上をはじめたくさんのキリシタンたちが、この長崎には隠れキリシタンたちがいて、本当はあの往来にできたフランステラあそこに行ってみて確かめたい、あの神父は待ち続けていた7代待った今月走路、黒船に乗ってきた今月走路で国会を聞いてくださる神父なんだろうかと実は思っていたわけですね。でも確かめる術がない。だけどもついにこうもう待ちきれなくなったというか抑えきれなくなった人々がついにそのフランステラを訪ねる時がやってまいります。それが信徒発見の記です。
浦上信徒発見。1865年3月17日金曜日の昼下がり、フランステラの前に十数名の男女の農民がやってきました。フランステラの扉は鍵がかけられて閉まっていました。彼らにはフランス式の掛け金の開け方がわからないので、ガチャガチャとさせているとプチジャン神父が急いでやってきて開けてくれたのです。
1865年3月17日、これは日本のキリスト教師にとっては歴史的な日です。この日は特別な日です。これはあの明治に年号が変わる1年前のことですけれども、いや1年前です、すみません、1868年が明治だから3年前になりますかね、このその直前にですね、ついに251年潜伏し続けていた、キリシタンたちの復活が起こります。これは世界史にも類まれな、この特別な突筆すべき実は事柄です。日本ではあんまり学校では習いませんが、むしろ世界の方がこのことを注目しています。これは宗教史的に見てもすごいことですね。日本の迫害とか弾圧はすごく厳しかった、ある意味で悪魔的でした。それほど厳しかったにもかかわらず、どんなに弾圧をし迫害をしても人の心の中の自由を人は奪うことはできませんでした。この中に持っていた神への信仰、キリストへの信仰をどんなに政府の悪人たちが迫害をしても、250年間彼らは隠れてはいましたが、その心の自由を奪うことはできなかった。そしてついにそれを心だけではなく公にもあらにする時がやってきたわけですね。1865年3月17日浦上の信徒たち十数名がそのフランステラの前に立ちます。で、まあ、フランス式の海岸のやり方わからなくて、まあ、確かめてたんですけど、プチジャン神父が来てその会話に分けます。プチジャン神父はまだこの段階でこの人たちが、キリシタンだとは分かってません。まあ、見物には来たのかなと思って、まあ、開けたわけでしょう。そしたら彼らはその中に入っていくわけです。
神父が聖女の方に進んでいくと、この十数名の参観人の一行は物珍しげにキョロキョロしながら後ろからついて堂内に入っていきました。プチジャン神父が祭壇の前でひざまずいて祈っていると、天使堂の中にも窓の外にも役人らしい人影がいないのを確かめてから、彼らの中の3人の婦人がプチジャン神父に近づいていきました。そしてその中の一人のイサベリナ・ユリが自分の胸に手を当てて神父の耳元で囁いたの、我らの胸、あなたの胸と同じ。ここにおります私たちは皆、あなた様と同じ心でございます。
はい、これはですね、歴史的な特別な時でありますけれども、まあ周りに役人がいないのを確かめてからっていう、このことに心を留めてください。彼らは周りに誰もいないことを注意深く丁寧に確認します。そして誰もいないことを確認したときに、神父の妹に3人が代表者として近づいていきます。出入りで行かなかったのは、他の人たちは関係ないふりをしながら周りを見渡し、もし誰かが来たら瞬時に合図をしてパッとこう関係ないようにするためですね。非常にまあ慎重だったわけです。で、3人の中の1人のイサベリナ・ユリという女の方が神父の妹で叫びました。私の胸、あなたの胸と同じ。 これが251年間潜伏し続けて7代にわたってキリストを守り続けたクリスチャンたちの、本当に公約に出た母の復活の最初の言葉です。私の胸、我らの胸、あなたの胸と同じ。これを聞いた時のプシュジャン神父の驚きはおそらく筆舌に尽くしがたいというか、ちょっと表現できないぐらい驚いたでしょう。やっぱりいた、やっぱり、ね、いた、日本にキリストの日は消えていなかった、まあ、その感動はすごかったと思います。それを信じてきたプシュジャン神父が、まあ、それを発見した日であります。
神父は驚いて聞き返しました。本当ですか？どこのお方です？あなた方は。私たちは皆浦上のものでございます。浦上ではほとんど皆私たちと同じ心を持っております。
神父は驚いて、本当ですか？どこの方ですか？って言う時に、私は浦上のものですと言いました。そして浦上の村、当時は村だと言うんですが、村全部が、ほとんど全部がキリシタンとして、その村ごと信仰を持って隠れていた。だからこそ守れたんですけれども、そのことを伝えるわけですね。
この言葉を耳にした時のプチジャン神父の驚きと喜びは、今の私たちには到底察し得ないでしょう。この時250年にわたって地下に潜伏していた日本のキリシタンたちが再び復活したのです。驚きながら立ち上がろうとする神父に、その夫人は畳みかけるように聞きました。サンタマリアの御像はどこ？神父が聖母像の前に案内すると、皆が集まってきて、本当にサンタマリア様だよ。巫女ゼスス様を抱いていらっしゃるというのでした。プロテスタントの牧師である私は、彼らがマリア像を探していたことにつまずきを覚えていました。ところが先日、ある神父の方がこう言われるのを聞きました。皆、サンタマリアの御像はどこ？という言葉ばかり強調する。でも、大切なことは、彼らはこの像の前に来て、巫女ゼスス様を探していたことです。彼らはイエス様を探していたのです。そのことを忘れてはならない。確かに彼らは、イエス・キリストを信じて神父の来るのを250年間待ち続けていたのです。彼らの中の一人がさらに申しました。御主ゼスス様は33歳の時、私たちの魂の救いのために十字架にかかってお果てになりました。ただいま私たちは悲しみ説にいます。あなた様も悲しみ説を守りますか？そうです。私たちも守ります。今日は悲しみ説の17日目です。神父は悲しみ説という言葉を持って、始終説、復活祭前の40日を言いたいのだと悟ったのです。悲しみ説の期間、迫害下の潜伏の中で、キリシタンたちは、断食と祈りを守り続けてきたのです。
覚えてらっしゃるでしょうか？バスチャンのひくり、このひくりがあったので、彼らは対抗説も悲しみ説も、いわゆる受難週も受難日も、グッドフライデーでございますけれども、彼らは本当に正確に250年間守り続けて、イエス・キリストが私たちの代わりとな、身代わりとなって地にかかった、そこに向かっての悲しみ説、まあその時には断食を持って彼らは祈っていたわけであります。それが彼らが信仰がこう大幅にずれなくて、幾分ずれたところがありますが、大幅にずれないで生きた信仰を守り続けることができた大きな鍵だったということを覚えます。
彼らがさらに神父に質問しようとすると、他の日本人が天主堂に入ってきました。その途端、神父の周りにいた彼らはたちまち八方にちりぢりになりましたが、すぐまた帰ってきて、今の人たちも村のもので私たちと同じ心でございます、ご心配いりませんと申しました。
はい、まあ、人が入ってきた途端ですね、パーッと散ったわけですね。まあ、シンプルにご心配いりませんと言ってますけど、これは浦上の人たちは心配してたわけですけれども、まあ、その 反応の速さっていうのはやはりこう250時間培われたものでしょう。で同じ仲間だと分かるとまたすっと戻ってきて大丈夫ですって言ったわけですね。本当に迫害の中で彼らはこうずっと生きてきたわけです。でも今ついに250年間待ち続けてきた神父の前に自分たちの信仰を公にしました。でもここから浦上四番崩れという彼らにとっては信仰の地を勝ち取るための命がけの実際にたくさんの殉教が出ます。最後の近代における激しい迫害と殉教が始まります。
こうして浦上のキリシタンが発見されたのです。そしてそれに引き続いて長崎県だけでも数万人ものキリシタンが潜伏していることが明らかになりました。1614年1月の大禁教令から251年にわたる激しい迫害と殉教の期間を潜伏し続けたキリシタンはついに復活してしたのです。これは他国に類を見ない出来事として世界宗教史上でも注目されています。
日本ではあまり大きく取り上げられませんが、これは本当に世界では非常に特別なこととして見られています。日本人よりもむしろ海外の方が知ってたりすることがあります。この彼らの素晴らしい信仰のことをですね、これから毎週また見ていきたいというふうに思っています。ここからですね、どうして浦上四番崩れになっていくか、そのことの経緯をですねさらに追いかけていきたいと思います。もっとゆっくり話したかったんですけども、 T さんごめんなさい、時間が迫ってきましたので今日はここまでにしておきたいというふうに思います。251年間、潜伏したクリスチャンたちがついに自分たちの信仰を公に発表した。これはある意味ですごく勇気のいったことだと思います。もし間違っていたら、もし、下手に見つかったら殺されるかもしれない。でも待ち続けてきた神父が来ている。本当ならば自分たちの信仰を告白して指導を受けたいという彼らの神への植え替え、そして約束していた言葉の成就の確認をどうしてもしたいという彼らの信仰の植え替え、それがついに1年以上経った時に彼らのその信仰告白となってですね、我らの群れ、あなたの群れと同じという言葉とともに信仰が復活いたしました。ここからですね、浦上はですねすごい動きの中に入っていきます。来週からまたそれを見ていきたいというふうに思います。 T さん来週も聞いてください。